ミッドナイトなんであの時、どうも、徳松たけしです。この番組はですね、なんであの時と思ったらすぐに反省できる練習のために、はい、やっている番組なんですが、最初は一人喋りという趣旨で始めたんですが、今では僕の周りにはたくさんの仲間が集まってくれているということで、今回はその代表である達也さんに来ていただいております。達也さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、このミッドナイトなんであの時っていうのはね、まあある種達也さんの運命を変えてしまった番組でもありますからね。
そうですね。そうですね。なんであの時
いや、いいですね。
聞いちゃったんでしょうね。
いいアシストしますね。いや、だからまあ何を隠そうね、もう今やもう達也さんのね、まあカフェのお客さんというところから、2、3年前ですかね、マジでマスターやってくれないっつってね、うん、一回ね、もう僕やりたくないからっ
っ、ね、やりたくない、
そうは言ってないですけれど、そんな関係まで発展しましたけれど、うん、まあそのお客さんというね枠を超えて、今までこうね、うん、こうカフェをなんとか二人で支えてきましたけど、ね。まあちょっとこの度、まあちょっとね、まあいろいろ力尽きてですね、まあ閉店という形になって、今回はお片付け会のイベント、はい、イベント3日目ということでね、かなり今回進みましたね。
進みましたね。
ね、いやー、こんな進むと思わなかったですね。いや、だから今回なんであの時は全くないんですけれど、けどなんかちょっとやっぱりこう閉店お片付けってやっぱりちょっとねセンチメンタルになるんですよ。
あ、そう
です。実は意外になるんですよ、帰った後とか。やっぱりその今までだったら帰った後もわあ明日もカフェかと思ってもう明日もやべえやついっぱい来るんだろうなとか思ってたんですけれど、だからその非日常が僕にとって日常みたいな感じだったんですけれど、なんかこのお片付けイベントの朝はなんかね、本当になんか夢のようなというか、なんか夢から覚めたような気持ちになっちゃって、ちょっとセンチメンタルになってたりするので、やっぱりこの達也さんとね2人で頑張ってきて、はい、まあ、途中までね綾子と3人で頑張ってきて、
やっぱりちょっと脱落しちゃったからね、
はい、ちょっと最後にまあちょっとカフェへの思いとか、なんかいろいろ喋りたいなと思って、今回はですね。
ポッドキャストじゃなくていい
じゃん。いやいや、そうなんですけど、やっぱ記録として撮っておきたいなということで。だから別に今回はだから発信というより、なんかこう、僕の中でなんか真剣10代喋り場みたいな、とにかくなんか徳松がエツに入っている、なんか会話をひたすら皆さんに聞いてほしいと。そんだけの趣旨でやっております。はい、はい、ということで、まあ、今回お片付けイベントに参加していただいたメンバーをちょっとね紹介したいなと思いますが、まずね、もう力仕事といえばこの方ということで、マッドパンダさんです。いや、ブーですよね。まあ、それもうどこへのブーか分かんないんで、ずーっとブーなんで、で分かってるんですよ。ってなるともう僕の場合も生まれた時から、いや、いいんですよ。だからなんで2回ブーってなったんですか、生まれた時から。はい、いやいや、もう喋ってくれないということで、はい、マドパンダさんに参加していただいて、さらにですね、今回なんと関東の方からわざわざ閉店するお店の片付けに参加された翼さんでございます。
はい、ね、こんばんは。
こんばんはということでね。いや、それはそうでしょうね。まあ、けど、ある意味、一番ブーですけどね。いや、いいんですよ。だからね、そこなんですよね。だから、こう、今回は、ちょっと僕、いろいろ、あのね、まあ、ちょっと、今回、北海道から来てくださってる人もいますし、で、もちろん、その、市内からでも、別に近所なわけでもなく、ね、今回、ライクチアワーの、はい、ライクアチアワの阿部ちゃん、
はい、
はい、そして、好感度爆上げラジオでおなじみね。いや、僕 ちょっと失礼かもしれないですけど、樋口さんが手伝いに来てくれたのが一番意外かもしれない。
なんで？
喋るという用事以外でここに来ない人だろうなと。
めっちゃ働いとった
じゃん。もう歌う用事でももうなんかここに来るのもうだるそうでしたから、もう。だからもう、喋る、自分が喋るとき以外来てくれないのかなと思ってたんですが、今回もうね、大活躍で。
そうですよ。
いやー、参加してくださいました。樋口智美さんです。
はい、樋口智美です。
はい、よろしくお願いします。いやいや、今回どの立ち位置なんですか、
ね、見守る立ち位置です。
はいはい、あ、僕か。
さっき見せた YouTube。
ありちゃいました。
なんで？
すみません。まあこんな、メンバーで、ね、まあそして、もう北海道から来てくださった川浦さん、はい、今のお気持ちは最高ということでね。はい、すごいですね。
最高なわけないでしょ。
住人十色で言わされてる感がすごいですね。やらされてる感がね。最高なわけないでしょって。いやだからその。最高なわけじゃない最高だったこのなんであの時カフェをなんか最後は僕のエゴでしかないんですけれどいかに最高だったかっていう話をさせていただきたいなと。いやもちろんですよ、もちろん前提として皆様には申し訳ないと思ってね、もう本当にもう今
いや、ね、名古屋といえばね
完全に酔っ払ってますけれど、
いやそうなんですよ、全然
あんなこと大丈夫です。名古屋といえば
なんであるか
もですよ。ああ、もうね、ポッドキャストの聖地とね、はい。まあ、誰が言ってんだかわからないですけれど、まあね、言ってくれてる方もいますから、
うん、そうですね。
だからまあ、かとい言ってですよ、やっぱり別に今日だってただ片付けさせられるだけなのに、わざわざね、遠方から来てくれたりとか、そういうのはやっぱ本当にすごいなと、申し訳ないと思いつつ、これはやっぱりなんかあるんじゃないかなと、うん、うん、なんかあるんじゃないかなって思ったまま終わっちゃったんですけど、はい、何もなかったんですかね。
まあ、これ何週やるんですかこの。
いや何週にも分けて話すわけじゃないんですけれど、うん、いやなんかね若干その僕の中で話すことはまとまってなかったんですけれど、限りなくなんかそのカフェを6年間振り返った思いをなんかね。ちょっと吐き出したいなと思って、うんうんうんうん、いいですか樋口さん今日は
今日は
泣いてもいいですか。
それ今週でいいんですか、
はい、
来週じゃなくていいんですか。
来週はね多分なんかわちゃわちゃする予感がするんで、ちょっと今回はなんかまあしんみりっていうんですかね、なんかちょっとそういう感じでやりたいんですよね。
毒マス泣いてもええんやで。
だからどの立ち位置かわかんない。なかなか胸に飛び込めないんですよ。なんか誰かわかんないんで。はい。いやけどなんか本当それぐらい、まあできれば皆さんがちょっと思うことがあったらね、それも聞きたいですし、はい。そしてですね、まあこう順を追って話していくとですね、大丈夫ですか皆さん。なんかお
大丈夫ですよ。
つまんねえなって思ってないですよ。大丈夫ですかマドパンダさん。ああいいんだ。そこはいいんだ本当に。
順序ないでしょ。
まあ、順序ないですね。なんか本当にいいですかこんな感じで。
ええんやで。ええんやで。
いやいやなんで。ありがとうおかみさんありがとうございます。だからなんかこのやっぱり、まあ僕ねそのずっと。まあ、ジョンジ君とジョーデン君っていうね、まあ、学生時代の同級生と、まあ、本当に3人だけでやってて、で、なんかその、世界観としても、なんか、この3人以外、全員、バカみたいな。なんかそういう
。その3人がじゃなくて、
はい、
3人以外が、
もうそれぐらい偏った価値観の中で多分やってたと思うんですよ当時はね。なんかもう俺ら3人は面白いみたいなね、なんかそれが伝わらねえのは世の中間違ってるみたいなね、なんかちょっとねそういうノリがまだなんだかんだで20代でしたから多分ねだいぶあったと思うんですよ。 で、それを全部なんか僕の中でひっくり返してくれたのが、やっぱりポッドキャストというか、やっぱポッドキャストに出会ってから、なんか面白い人ってたくさんいるし、まあ、むしろその自分に似た人間っていうのがね、この世に、あ、いるんだっていうふうに、なんか気づかされてくれたし、教えてくれたのが、ポッドキャストだったので、だからずっと僕はそれのことを、ポッドキャストって呼んでるんですけれど、どうやら最近、ポッドキャストってそういうことじゃないらしいっていう。なんかその自分の世界が全てだと思ってた世界に、まあもちろん、どう見てもね、どう見ても今ここに集まってる方も、まあ、失礼とかじゃなく、やっぱここは素直にマイノリティの方だと思うんですよ。マジョリティの方じゃないんですけれど、やっぱり、あの、正解、正解ですか。けど、やっぱここのお店に集まると、なんかそれが、そうだよねってなる、まあまあまあ、お前間違ってなかったよねってなる感じが、やっぱりその出る時があって、で、その空間がすごく心地よくて、で、まあ、あの、ポッドキャストにどんどんハマってって、で、まあ、オフ会っていうのもね、人生で初めてやって、けど、なんかこれ毎日できたら、こんな人生最高だなと思って、カフェをね、始めて、うん、で、達田さんはまだ、そのカフェ始まる前でしたからね、出会った時は。そうですね、まだ直前ぐらいですけれど、うん、だからまあそのカフェもオープンする前からね、この暖房のないカフェでね、みんなでダウンジャケット着てね、白い息吐きながらね、なんかみんなでずっと店名とかもね、店名考えてたりとかもしてましたよね。でまあその後達郎さんはもう本当にあの例え話じゃなくて毎日来てくれて、はい、だから今でも忘れないですけれど、一回達郎さんがね、1周年の時でしたっけ、あれ2周年ですか、1周年ですよね、うん、でね、やっぱり僕なりにやっぱりこの初めて、まあ、飲食店を自分でやる自営っていうこと自体が初めてだったので、多分僕の中で僕なりになんですけど頑張ってたと思うんですよね。で、まあ1年間の僕なりの思いがあって、でその当時あのポッドキャストでお世話になって笹山さんという方のライブがあってね、で僕はいつもライブの時だいたいこの階段の下にいることが多いんですけれど、ライブ始まったら来るはずの達郎さんが来なくて、でその昼にはね一緒にバーベキューやってたんですよね、
う
ん、で
1周年記念、
2人でじゃないですからね、はい、1周年記念バーベキューはやってて、でこの後ライブだっつって、で達也さんなんかその時点でだいぶ酔っ払ってたんですけれど、まあ、1回家帰ってからライブ来ると言ってたんですけど、ライブが始まっても達也さんが来ないから、今、あくび、ポッドキャストだからそんなに露骨にあくび我慢しなくてもいいんですけれど、むしろ辛い。いや、もうそんな、むしろあくびしてくれた方が、ありがたいぐらいつまんねえ話なんですか？あ、違います、違います。いやいや、もう、しましたやん。もうそれはしましたやん。まあいい、いいや、いいんですよ。もう最初に言いましたからね、僕の話を聞いてほしいだけで、ね、まあまあ。いや、カウラさんももう携帯に夢中じゃないですか。いや、いいんですけど。僕に夢中になれとは言わないですけど。いやいやいや、ごめんなさい。いや、ただ、この、その最後のカフェというこの瞬間をみんなで共有したかっただけなんです。ね。けど、これが全部僕のね、エゴ、一人よがれだっていうのは分かってるんです。分かってるんですけど、これが少しでも、あの時なんか、こんなことあったなと。あの時なんか、あの、最後という時間を共有したなって、いつか一瞬でもね、思う時があれば、まあ、僕にとってはそれが、まあ、最高の思い出となって残っていくのね。で、どこまで喋りましたっけ？あ、そうそうそう、達也さんがね、ライブ始まっても来なかったんですよ。んで、したらね、ライブ始まって1時間ぐらいもう経ってたのかな。カランカランって開いて、したら、達郎さんが、なんかね、もう、世界タイトルマッチで負けたみたいな感じで、なんかパーカーのフード被って、なんか知んないけど、もう本当に、 顔ボコボコだったんですよ。もう本当にもうなんか擦り傷だらけで、なんかあんね、大げさかもしれないの、腫れてましたよね、なんか顔も。うん、なんか本当にもう、タイトルマッチで負けたボクサーみたいに顔腫らして上がってきて、で、それは後々聞いたら、なんか、その、ただこけたらし、だけらしいんですよ、酔っ払って。けど、なんか僕、本当に僕泣かないんですけれど、なんかその、この一年間頑張ってきたっていう、なんかそのいろんな思いと、で、後ろで笹山さんのめっちゃいい曲流れてるし、で、目の前に顔ボコボコの達郎さんがいたら、なんか、もうね、涙が止まんなくなっちゃって、もう、なんか、本当になんか、今考えたら何の感情だったのかもわかんないんですけど、達郎さんの顔見たら、なんだろう、達郎さんに一年間無理させてきたっていう表現が、そのなんかボコボコの顔となんか重なっちゃったと思うんですけれど、なんかこのカフェのせいで達郎さんの顔はボコボコになったみたいな、なんかそういう感情になっちゃって、したらもう、けどもう泣いてるところなんて見られたくないから、もうこの階段の下で隠れてるんですけど、もうね、号泣ですよ、なんか。
僕全然気づかなかった。
いやいや、隠れてたんでね。もう、やばいと思って、もう止まらなくなっちゃって。いや、だからそれぐらい、なんかその、僕なりになんですけれど、まあ、ね、皆様にはふざけてるようにしかね、6年間常にふざけてるようにしか見えなかったし、この最後もね、ふざけてるようにしか、なイベントなんですけど、片付け手伝ってくれっつってね、徳松本人ね、換気扇の前でタバコ吸ってるわけですから、むちゃくちゃですよ。けど、なんか僕なりに、やっぱりこの店に対して、なんかその、真剣に取り組んだ、まあ、6年間だったなと思ったんですよね。で、けど、この、最後だからっつって、なんかこう、いいことだけ言って、なんか終わりたいっていう、人でもあるんですけれど、そういうこともするんですけど、けどね、今日は、むしろ、なんか、もっとこれからの、なんであの時放送局、なんであの時 FM、なんであの時、いや、絶対今もいいですから、
してないよ、まず今回してない、
つまんねえ話はしてるのは分かってますから。
胸がいっぱいでさ、
胸がいっぱいで
しょぼしょぼしとっただけ
飲み物も飲んでいいですからね、どんどん、はい、だからそのあえてなんかこれから僕が目指してる世界とか、なんかもう完全になんかそのセミナーっていうか宗教感が止まらないですけれど、多分その最高っていうのも最高ですかっつってね、最後に河村さんが最高っつっちゃったらもうそこで完成しちゃいますけれど、まあけどしょうがないんです。そうやって気持ちが熱い時は宗教感が出るのはしょうがない、しようがないです。だからダメです、しょうがなくない。だからあえてなんかそのもうこのカフェは完成してたとか、なんかそういう話じゃなくて、なんか僕の中ではやっぱりこのカフェで過ごした6年間ってもう最高だったし、もう本当に感謝しかないし最高の思い出ですけど、けどやっぱり僕が目指してる世界という
僕が目指してる、うん、
僕が目指してるブーですよね。ありがとうございます。僕が目指してる世界としてはまだ本当に途中というか、やっぱ完成しきらなかったなっていう気持ちもあるんですよね。やっぱりそれは、ここがカフェであったがゆえなんですよ。はい。やっぱりその、お店である以上、まあ、こんだけ散々やっといて、お前が言うなって思うかもしれないですけど、やっぱどこまで行っても、僕は、カフェのマスターだし、皆様、まあ、達也さんなんか一番わかりやすい象徴でしたけど、どこまで行っても達也さんはやっぱお客さんだったんですよね。はい。やっぱりその、マスターとお客さん、本当何言ってんだって思うかもしれないですけれど、カフェやっとい いて、それはマスターとお客さんだろうって思うかもしれないですけれど、やっぱりまあ、僕の中で、やっぱりもう、まあ今回カウラーさんとかもそうですけど、まあ1回目はまあカフェのお客さんですよ。うん。うん、けど、やっぱ2回目からは、やっぱり北海道から、わざわざこのカフェに寄りに来るって、もうそれって、お客じゃないんじゃないかな。
お客でしょ。
それを何かを今言えばいいんじゃないですか。
それを何か、いや、今は言えないんです。だから結局答えが出なかったので、だからやっぱりどうしてもこの閉店というこの結末は、やっぱりマスターと店員、という関係を超えてい
た。逆にすごいよ。店員だった。
店員じゃないですね。マスターとお客さんというね、関係をやっぱり超えれなかったんだなっていう。はい。
どうやって超えればいいんですか。
どうやって
対等な関係になりたい。
まあまあまあ、けど分かりやすく言ったらもう対等な関係、まあその友達っていう表現もまた違うのかもしれないですけど、まあどっちかって言ったら友達の方が近いけど、それだとそのお金って動かなくなっちゃうし、まあそこら辺でこう矛盾がねやっぱり出てきちゃうんですけれど、だからそのお金のことは一旦置いといて、なんかやっぱりそのやっぱりそうですね、あんまりこの言葉ね使うのいろんな人が禁止されてるんですけど、止められてるんですけど、まあなんていうんですかね、仲間
禁止されてる
の、それ禁止されてるの、
結構ね、あと仲間とみんなっていうこの言葉をね、結構僕使うらしくて、
なんか戦友とかでいいんじゃないの？
戦友、けどいきなり戦友って言われたらなんかハードル高くないですか？
それ2回目とかで、
ああ2回目から戦友ですっていうね、いやだからその2回目から戦友カフェみたいな、なんかそういうもうその次やる、やばい、やばいでしょ、
これもやばい仲間も戦友も全部やばい
樋口さん以外に仲間と戦友っていう言葉嫌いそうですよね。
仲間は嫌い。
仲間は嫌いなんですか。
戦友は嫌いじゃない。
あ、戦友は嫌い。仲間と戦友って例えばどう違うんですか。
戦友は、はい、共にあのその状況を乗り越えてきたけど、仲間って、はい、あの口だけで言える。
あ、なるほどね。じゃあ戦友の方で、
はい、
いやだからそういう意味で言うとやっぱりその辰田さんとはなんか辰田さんにも直接行ったことあると思うんですけど、なんか一緒になんか変な話ですけど一緒に戦ってきた感じがあるんですよ。なんかそのこのなんであなたカフェっていう成立しない店を成立させるためにね、まあもう一人あのゆっこさんっていうね、忘れてはいけない、あのゆっこさんがピークの時はモーニング5回来て夜5回計週に10回来てた時あったんで、だからなんかこの異空間をどうやったらなんか成立させれるんだろうみたいな部分で、いや別に辰田さんとかゆこさんは別にそういう趣旨じゃなかったと思うんですけれど、まあ僕にとってはそういうこの世界観を成立させれたら、これはもうある種なんか革命なんじゃないかなって思ってたとこがあったので、だからなんとか成立させたいっていう部分で言うと、辰田さんね、もう何度も同じこと言ってます、戦友だなと思ってたんですね。で、まあ、ある日間違えて、ちょっとあの、マスターやってほしいんですけど、つったら、うん、まあ、嫌だって言われましたけど、当然ね、はい。だから、やっぱり、僕の中で、なんかその、あれなんですよ。むちゃくちゃなのは分かってるんですよ。だから、こんな世界観がね、成立しないのは分かってるんですけれど、けど、この店だと、多分、今、ここにいるメンバーも、あのこのカフェ一歩出たらもう多分誰も一言も喋らないと思うんですよ帰り道 一緒になっても。なんか。けどなんかここにいると、まあ喋らなかったとしても、なんか同じ時間が過ごせるとか、なんかそういう世界観がな、不思議と生まれるカフェだと、僕は勝手に思ってて、だからその奇跡、それは奇跡っていうと大げさですけれど、なんか面白いなと、とにかく思ってるんですよ。とにかく、なんか思ってて、で、僕は勝手にこのカフェに可能性を感じてて、やっぱりこのカフェやってて、なんか2、3日、なんか本当に悟りを開いた時があるんですよ。もう完全に危ないゾーンに入ってますけれど。そしたらちょうど、あ、やばい、幸せだって思っちゃった。最高ですか？長めのブーいただきます。
出してないですからね。
じゃあけどこれはしょうがないじゃないですか。3日、6年間の営業の中で3日間、あ、幸せだって思っちゃったんです。しょうがない。思っちゃったんだから。
しょうがない、
ね。で、したら、たまたまですけれど、目の前のカウンターにいたお客様が、住職の方だったんですよ。だからもう直接すぐ、え、これって悟りですかって聞いたら、悟りですって言われて、成立しちゃって、つって、僕今悟ったんですかって、悟りですって、ってなったことがあったんですよ。3日間ぐらいでしたけれど。
あ、悪い住職ですね。
悪い住職で。悟りではないと思うんですけれど、もうなんかもうこの空間が、この時間が流れるだけでいいや、みたいな。だからその日もなんか、別に多分2、3人いただけだと思うんですけどね。なんかすごく楽しいなっていう時があったりもするんですよ。だから、なんかその、まあ、戦友なのか、仲間なのか、友達なのか、わからないですけれど、だから、その、僕らのね、関係が、僕らの関係がね、何なのかなっていうのを、私のことどう思ってんのっていう。なんか、遊びなのみたいな。なんかそういう、何なんだろう、この関係っていうのを、なんかね、やっぱりこう考え続けていきたいなと思って、やっぱ答えを出すのは簡単なんですよ。ね、マスターとお客さんっていう、まあそれだけ、といえばそれまでなんですけれど、けど何なんだろうなと思った時に、だからそのよくね、ラーメン屋とかで思うんですけれど、なんかちょっと最近出汁変わったなっつって。行かなくなる時あるじゃないですか。
うん、味が変わった。
味がちょっと変わっただけで。うん、それって、何、出汁の関係って何？
出汁の関係。
出汁のためだけに来てたの、ここ、みたいな。
そりゃそうだろ。ラーメン食いに来て
る。いや、けど僕は、だんだんとカフェの出汁が変わっても、達原さんは来てくれるし、カウラさんは来てくれるというね。まあ、そもそもカウラさんに、食べ物出した思い出がないですけれど、コカ・コーラからペプシコーラになっても来てくれると思うんですよ。はい。いや、だから、じゃあ何なんだろうな、これってっていうのは。だからこれ、最終日だから重く喋ってるだけで、もっと、本当はライトですからね。本当に。そんな、だから
、みんな苦笑いみたいな。
重めに感じるかもしれないですけど、意外にライトですから。はい。
これでライトなんですか？
これで、いや、だから、重めに、ちょっと言っちゃってるから、声量のせいです。
いや、
大丈夫です。
みんな苦笑い
から。だから、聞いてる人はなんかその10分の1ぐらいで、こう、ちょっと軽減して聞いてくれるとありがたいですけれど、けどな、やっぱり僕の中で、この皆さんとの関係って何なんだろうなっていうのを、やっぱこれからも、続けていきたいなと思って、で、まあ、今回ね、ここに来た方だけにね、徳松武氏の今後のチラシをね、フライヤーを作って、今後の僕の、 でもうこんだけやばいしたやばい話した後のそのフライヤーの一番でかい字が全部夢を叶えますって書いてありますが、完全なるアウトを迎えましたけれど、まあ僕のやりたいことがね全部書いてあるそのチラシを皆さんに配ったんですけれど、やっぱりどっかでそのなんであのトッカフェっていう、まあ、僕はマスターであるし、お店を維持しないといけないっていうプレッシャーもあったので、やっぱりそこで、なんかその自分を、こう、抑圧するというか、自分を抑えるっていうことを自然にしちゃってたんですよね。だから、もともと僕そんな人間じゃないので、もう自分がやりたいことしかやらない人間なので、まあまあ、そうだったじゃねえかと。
散々やって
きた。もう6年間お前ずっとそうだったよって多分言われるのは分かってるんですけれど、まあそれでも、まあね、実はなんか分かる人には分かるというか、なんか。
出し切ってなかったんだ。
え？
出し切ってなかった。
出し切ってなかったですね。だから、やっぱりこれからは、まず自分であると。自分が、いや、これ、だから難しいんですよ。僕、楽しんでなかったわけじゃないんですけれど、なんか、もっと自分が楽しんで、その上で、この場所というか、この関係性が、もし保てるのであれば、むしろそれが本当の戦友なんじゃないかなと。だからその自己犠牲みたいのを、いや、もちろんその、気遣いとかね、思いやりっていうのはもちろん、別枠ですけれど、なんかやっぱりお互いなんかその自分を出した上でそれでもなんか居心地いい場所が作れたら、なんかそれが本当の僕の中でのなんであのカフェとして完成する , 笑うしかないですよね、もうね、
結局カフェなんだ。
いやいや、まあだからね、カフェじゃないと思って、これは言うとちょっとまたこの流れで言うとね、もう誤解しかされないんで、まあけどもずっと言ってるんで、もう発表しますけど、今度はカフェじゃなくて村です。
うん。やばいね。
やばいね。
村ね。村。共同生活的な。
だから、そこすらもなんかいろいろなんかその一個のテーマとしてちょっと組み込んでいこうかなと思って。はい。だからこれはまあ、悪い言い方すると全部実験なんですよ。うん、悪い言い方するとね。
うん。実験。悪いの？
悪い言い方するとですよ。
でもあれですね、なんか村とか実験とか言い出すところ、差加減とかがなんか、いろいろいいこと言ってるけど、サイコパス加減が根底に流れてる。
サイコパスが止まらないですよ。村で実験です。
やばいやばい。
やばい
やばい。
で、まあ、でね、で、まあ、その村に一緒に住む、渡辺さんという方も、あれですから、このカフェのお客さんですから。
戸籍を乗ったのか、そういう。
だから、もう、外から見たら、この前も、渡辺さんの親戚の方とかと会うと、何なんですかと。どういうお関係、ご関係ですかって。そらそうだよなと。もう怖い恐怖ですよね、親族がしたら。
戸籍乗っ取るけど。
いやいや、もう、やばい。
やばい。
遺産で揉めるやつ。
いや、ほんと、おじさん、おじさんっつってね。ちょっとこっち来てっつって。絶対騙されてるから。の案件でしかないわけです
よ。いい弁護士紹介しよう。いい弁護士紹介しよう。
間に入って。これ渡辺さんに紹介してあげてください。
ちゃんと書いてくれる人。
そうそう。
一番悪いな。
だから、いや、もちろん無茶苦茶なのは分かってるんですけれど、けど、なんか僕ね、やっぱりその今、ジェンダーレスとかいろいろなのがあって、はい。まあそのテーマとは違うかもしれないけど、いや、なんかもうボーダレスなんですよね。だからもうその、親戚とか、寒気が止まらない？おかんが。
もうさ、詐欺師のやり方じゃん。
いやだから、 だから、その、なん、だから、これね、言葉にすると怖いんですよ。だから、例えばね、この店で、まあ、綾候補というね、まあ、僕の母親がいたんですけれど、けど、どっかで、本当にね、達郎さんにとっての、なんていうのかな、母親感みたいのも、うんうんうん、なんていうんですかね、なくはなかったじゃないですか。すだって、うん、毎日自分の晩ご飯作って、うん、まあもちろん金は取ってたけど、うん、だからそこなんですよね。だからその、家族でも結局お金取り合ってるわけじゃないですか。もうやっぱり、むちゃくちゃなゾーンに行きます
から。取り合ってるって。
取り合ってるっていうか、その、まあ取り合って。言葉選び分からんな、新しすぎて。家族ってお金のやり取りしてるわけじゃないですか。
達郎さんは家族に含まれてた。
だからね、家族だからね、なんか新しい言葉を作りたいんですけど、本当はけど、家族っていう表現はやっぱり近かったですね。僕の中で結構お兄ちゃんみたいな感覚があったし。
あ
ったの。
あや候補とはね。
あや候補とはあったよ。
あ、僕のことに、うん、弟感を感じ
る。弟とは思ってない。あや候補はそりゃご飯作って
くれた、ね。ご飯作ってくれたしね、うんうん。なんか、いや、けどなんかそういうのが生まれる瞬間があるんですよ。それはその、あや候補。あや候補自身にも、なんかその、母性が生まれたりとか。
母性が。徳橋さん、完璧に第三者だよ。
むしろ僕がなんか他人みたいなね。いや、俺だけ晩ご飯いつも食ってねえみたいな感じになってたぐらい。だからね、別にみんなに家族になろうよとか、俺たちは戦友だとか、俺たちは仲間だとか、そういうことは言いたいわけじゃないんですけど、じゃあかといって、じゃあカフェ、の、その店員とお客さんなのかっていうと、それももったいないなと思ってて、だからそのグラデーションでいうところの間が、今この世にないんですよ。だから、まあ別に、もちろんそのお客さんっていう形でいいんですけれど、けど少なくとも僕はこのボーダーラインをなくすために、今度は村と。呼ばせていただこうかなと思ってるんですよ。そこでは、まあ僕がやりたいことを全部やってって、で、それをいつか客観的に見たときに、面白いなって思う人が、ポッドキャストに集まってくれて、まあもっと言えば、メディア関係の方にもですね、はい。集まって。
もう、そこの、いやだからもう、関係性だけじゃなく、メディア関係の人っていう。
いやもう本当に、
あ怖い。
もう新しい。
その心の闇を見たね。
もう新しい。どこさん、もうメディアは終わるよ、
いやすいません。まあなんか、そこに、その注目してほしいとか、もうその、まあもちろん承認欲求とかも混ざってると思うんですけれど、なんか、なんでしょうね。河浦さん、これ何なんでしょうね。完全に
一番難しい質問。
完全に引いてますけれど。いや、だから、なんか、知ってもらいたいんですよね。だから、まだ全然未完成ですよ。だから、その、樋口さんも、まあ今はね、もう、おかんが止まらないですけれど。けど、新しい名前が、そこに、僕と樋口さんの関係に、新しい名前が。
だって今ちょっとだけど、詐欺師が、犯行の手口を。
いや、ほんとそうなんだよな。止まらない。詐欺が止まらない。
はたから聞くとそうなんだけど、当人同士が成り立ってんだけど、はたから見ると、これってっていう。いや、
当人同士も成り立ってないですけど。
だってずっと私、この腕抱えてる。
腕抱えてる。両腕抱えてますけれど。けどなんか絶妙な名前をつけれる気がいつかするんですよね。なんか。
関係性に。
関係性がね。
関係性にですね。うんうん、僕の中では戦友もしっくりこないし、仲間もしっくりこない、友達もしっくりこないと。 なんだろうなっていうのが、なんかいつかしっくりするなんかものができて、で、むしろその関係性っていうのは、結局人間ってそんなもんだよなっていうもの、うん、そんなもんだよなっていう、だからその、例えば仕事でも僕そうだと思ってて、職場とかでもちろん仕事仲間なんですけど、結局人間関係じゃないですか。なんか結局好き嫌いで動いてたりするわけですよ。その中に業務っていうものが混ざってその世界って動いているので、だから仕事仲間っていうと言うほど人間関係切り離せれてないし、人間関係っていう部分で言えばそこまで重視してるわけじゃないから、まあそこまで前面に出ないしって、だったらそれですら生きていくってことは何か微妙な関係の中で、まあ、所詮人間関係の中で生まれてる人間関係なので、
それをな村で実験したいと。
あの村で、うん、
村人集めて
白いつなぎをつなぎ、
パナウェーブじゃねえかよ。もう岐阜まで行ったらパナウェーブだよ。手をだから歩いて行って。
意図せず宗教感と詐欺感が止まらない。
今日さ、全身真っ白の服着てるさ。
いや、そうです、
そうです。パナウェーブだよ、パナウェーブ。
洗脳されてる人。
洗脳者が。
あ、だから、
友達のふりしてやってくるっていうからね。
じゃないです。白い帽子見せただけで、じゃないんですよ。で、僕、その、一個自分を褒めたいのは、その、僕ね、職業適性検査みたいなの受けたときに、まあなんかね、デザイン系の仕事とか言われた後に、言いにくいんですけれど、本当はっていうのを言われて、本当は、教祖ですって言われて。
そんなの、あるんだ。
あるの
それをね、そういう、ちょっと、
職業適性。
職業適性で、その、学校でやったやつじゃないんですけれど、
教祖向きですよって。
教祖向きですって言われたんですよ。しかもそれなんか、生年月日とか、なんか数字とかだけでしたけれど。
適性検査とかじゃなくて。
適性検査したとかじゃなくてなんですけれど、いや、これはまあ、いいです。もう、今日は思う存分引いてください。うん、はい、うん。
それを言う人がかわいそうだよね。
ほんで、こっからポイントとして大事なんですけど、僕は、やっぱりその、洗脳したことはないですけれど、うん、ちょっと危ないなっていう時はあるんですよ。なんかちょっとその、洗脳っぽいなっていうか、いや、もちろん僕は、洗脳しようなんて思ってないですよ。けどなんか、こう、よくね、ポッドキャストでも言われる時あるじゃないですか、徳松信者、ちょっといるから、なんかこう、徳松さんの悪口言うと、なんかそういうやつに怒られそうで嫌だなとか、それ一部ですよ。ほんの一部ですけど、そうなる時があるんですけど、やっぱり僕の、やっぱり最大の武器としては、ちゃんと定期的に洗脳から解くんですよ。
洗脳してるって。
洗
脳してる人を解いてるんですよね。
え？
洗脳一回
しか。自覚ある。
ない、自覚もないけど、ちゃんと、あ、こいつダメだって。
洗脳されてるなって思う。
いや、洗脳されてるなじゃないです。なんか、ちゃんとこう、あ、こいつダメなやつだなっていう、なんかその、なんだろう。
わかりやすいってこと？
天井人が、あえて、自分は、そんなに天井人じゃないですよっていうのを知らしめるために、
はい、
しもしものところまで降りてきて、僕は、こんなに、ダメなやつなんですよよよよよみたいな感じでうちらの元に降りてきていただいて洗脳を解いてそんな天井人なんて思わないでくださいみたいな感じで降りてきていただいてるってことですか。
競争。
競争。競争。
いやいやいや、だからさっきの。
ただの競争。
さっきの話。
僕も人間なんですよとか言って。
徳橋さん、徳橋さん。 警察行こう。
病院か病院。
どっちかだとりあえず。
本当
だからあのね、職業
だから本当に。だからなんでこれどう伝えればいいんだろうな、これを宗教チックじゃない以外にどう伝えればいいのかわからないですけれど、
普通にポッドキャストやってる人たちは仲間だよね。
うん、
今知り合いになってる人たちは皆さんの仲間で、
はいはいはい、
でリスナーの人たちは
あ、だからそうなんですよ、だからちゃんとその仲間だって近づくとなんかね、ちゃんと弾いてくれるんです。うん、あ、そうそうそうそう。それが言いたかった。あの
ね、
ちゃんと仲間になってくれないんですよ。
あ、
そうだ、あ、そう、そうですよね。なんかその、ちゃんと弾くように、うん、なんか最後、距離詰めるんですよね。
最近も見たんだ。
最近も見ました。だから、だから今回ね、例えば、まあ、具体例で言うと、その、安倍ちゃん。を僕はそのデストロイヤーズっていう、まあ、宗教団体に勧誘して、まあ、先ほどね白いつなぎと だから怖いんですよ。で僕はその安倍ちゃんにね、その本当に嫌だったら断ってくださいねって。でけどこの言葉はむしろなんていうのかな、
うん、
やばいんですよ、うん、なんかそのあ、うん、なんて言うんだろう、ずるいんですよ。
断りづらい。手口
じゃない、手口じゃない、もうそうとしか
勧誘マニュアルに書いてある
違う、もうね、そうとしか表現できないからそう言ってるだけで、もっと深い部分でそうじゃないよっていうことを伝えたいんだけど、もうとにかく僕が気をつけるからっていうことなんですよね。もうそのむしろだから、まあ、言うならば。
めちゃくちゃ言いてるじゃん。
だから、むしろ、その、あえて言いますけれど、確かにめちゃくちゃやばいんですよ、今。
やばいですか？
やばいんですよ。やっぱ、その、なんだろう、こう、囲いたがるみたいなところも。
詐欺師体質あるけど、お金は取らないですから
。お金は取らない。
だけど、心は蝕まれるかもしれない。
いやいやいやい
や。うん。
やばい、ね。
いや、だから、むしろ、なんかね。
トコバスは友達と顔してやってる。そう
だから、やっぱり今回ね、その、どうしても、やっぱりその、いい人って思われたいので、やっぱり、まあ、というよりもっと言うと嫌われたくないので、まあ、だからちょっとこの表現をちょっと抑えて、いや僕は優しいよみたいな。
抑えるとどうなる？
抑えなかったらだから結構グイグイいっちゃうんですよ。なんかそのこういう、まあ全部そういうコントなんですけどね、なんていうんですかね、こういう、まあ例えばね、この前もなんか早朝からちょっと新曲ができたとか、
はい、
来たじゃないですか。で、ああいうのもなんかその止まらなくなると、結構もう楽しくなっちゃうと、わーってなっちゃうんです、僕。だから、なんかね、ちゃんと弾いてほしいというか、なんかそれだけが僕を唯一救う方法なんですよ。
いや、めっちゃ
いい
救ってるじゃん、
こうだけ。いや、そう
そうそうそう。確かに。
大正解なんですよ。いや、だからこれがね、
リスナーが前のめになると、
やばい、
危ない、
うーん、難しいですよね。だからそこが
さじ加減が分かんないです、うん、多分
距離感が、
う
ん、だからもうタズラウさんとか、だからこの店でその被害に遭ったのはやっぱりタズラウさんと、ゆっこさんと美和さんね。ひとしさんはね、もうずっとちゃんと僕と距離取ってくれてる。だから僕も安心して近づけたんですよ。ちゃんとグイッと行くと引いてくれるから。
あ、
そうなんですよ。だから僕がグイッと行った時に間違え、あ、この言葉だからね、これも間違えてじゃないんですよ。別にそれが
悪いこと
ちょっとうっかりね。うっかり。
あ、けどこれもなんか言葉選びたいな。なん
かうっかり心を開いてし
まう。いろんなことあったからな。なんかその
友達として近づいてきた徳松にうっかり心を開いてしまったから。
そうですね。だからまああのこのポッドキャストもう30分まだ30分経ってないです
ね。経ってないね。
経ってないです。
あ、まあ見てないだから。
50秒かなこれ、はい、いやもう本当にちょっと抑えますけれど、まあ何であの時放送局を今聞いてくれてる方しか聞いてないので、だから言いますけれど、一番の被害者はジョンジ君とジョーデン君なんですよ。もう本当にあの二人は、まあジョンジ君は実はまあ芸人やってた時はもう人生ごと巻き込まれてましたけれど、まあ、今はうまいこと僕と距離取れるようになったんですけれど、常連君とかは逆にああ見えてちょっとこう危ない距離でずっとやってるんですよ。そうだからやっぱり、いやけど僕がじゃないですよ、別に常連君が自分の意思でやってるんですけれどけどまあなんかそのちょっともう
なんかそれをね、徳松さんが言うとね、どんどんどんどん怪しくなるんだよ。
そうなんですよね。
自分で語あの他人のことはあまり自分で語らない方がいい。だから
定期的にねこういう配信するんですけど、僕が今一番言いたい言葉はみんな逃げてっつって
怖い。
みんな僕から逃げてっつって
新しい都市伝説がお前だね今。
ね、実は明日ね、なんかだからこれを
名古屋に行くと徳松という
男がいて、うん、そうだよ、名古屋に来ないっていうね。
逃げてと近づいてをなんかその葛藤の中でなんかいつも生きてる感じなんですよ。
心の中にモンスターを買って逃げて、でも友達になりたい、でも逃げて
俺がまだ正気を保ってるじゃん、モンスターじゃないですか、なんか。チーダーを。いや、なっちゃった、なっちゃった。なっちゃった、もう。ぐわー。春。
いや、これで漫画描けばいいじゃん。
いやけどね、近いですね。なんかよくあるシーンで
名古屋の新しい都市伝説が生まれたよ。
いやだからなんかけどその距離感が完全につかめた時に、あ、なんかこれってだって、例えばですけど、あの親子とかでも本当は距離感って大切なわけじゃないですか、うん、それは夫婦だったとしても恋人だったとしても距離感って大切なのに、言葉とか設定にそのだからいやまた何回もあくびの飲み込んで、あ、じゃないんですね、生唾飲んでるんですね、もう恐怖ですね、もうだからやっぱり、なのに急にやっぱりその家族だと近づけすぎちゃったりとか、でむしろ他人だと必要以上に話しちゃったりとか、だからそのもちろん正解は、今日の正解は逃げてです。今日は一旦
徳松が来たぞ、
はい、一旦逃げるのが正解です。
うーって
けどやっぱりその逃げて後にちょっとその安全な場所からどうしても覗き見したくなるというか、どう、あの後どうなった
の、あのモンスターどうした
か、あのモンスターどうなった、
覗いてほしい、
あ、そうですね、覗きたくなるというよりは覗いてほしいの方が正確かもしれないですね。
ここにずっと風船つけてて、こうすぐ分かるように、
そうなんです。だからまあ本当にあの皆さんもこのように、うん、もう要するに完全に完全に病んでるんでけどこの病んでるんだけど、なんか自分の中で正常な感覚っていうのはやっぱりどっかで名前をつけなくちゃなとは思ってるんで、うん、まあ、今回はちょっとカフェというやっぱりそのお客さんとマスターっていう関係がやっぱり最後は出ちゃうじゃないですか、うん、当たり前ですけど。
あ、ちょっと思いました。
あ、なんですか。
海
と空の境目のことを、うん、多分水平線っていう名前ってなかったじゃないですか。だけど海と空の境目のことを水平線って名付けることができた人がいるじゃないですか。だからその徳松さんのそのお客さんと友達の境目って、うん、仲間と戦の境目っていう言葉
も僕も洗脳しようとしてますか。逆洗脳みたいな今口調になってますけど。思いますよ。
ああそうですか、は
い、いや何も感情を感じなかったんですテキストにしか聞こえなかったんですよ。なんか
ちょっといいこと言ったかな
と。あ、ちょっと、うんうん、途中で中島みゆきみたいになってましたけどね。はい、僕と君との間にはみたいなね。だからなんかやっぱりそういうテーマみたいのがやっぱり僕の中にあって、でそれでまあいろんなもちろんご迷惑をかけたりとかもねしてるんで、だからどっちかというとやっぱり最近は距離多めで撮ってるんですよ、これでもね。いや、今日はちょっと近いかもしれないですけれど、もう僕の中のモンスターがいるので、やっぱり、だから本当に、安倍ちゃんにも逃げてほしいし、けど別にバンドやるだけですからね。
はい。
はいはいはい。だから全然、
達夫さんの目。
いやけど、いやけど、
何度も見てきてる
から。そうですね。だから、
で何度もやられてるし。
だから逆に、あ、やられて
る。僕ね、徳松さんのね、はい、イエスマンだと思われてるのはね、本当腹立つんだ
よ。あ
めちゃくちゃ拒絶してる。
めちゃくちゃ。そうなんですよ。
めちゃくちゃ寄ってくるんですよ。
そうなんですよ。
うん。おっさん
けど、
おっさんが寄ってくる
の。おっさんが寄ってくるからね。けど、その、拒絶、なんか、ちょっと気持ち悪い話でいいか。この際、
はい、
もう全部6年間吐き出して
もうこ全部そうだから大丈夫だよ。全部全部
今ちょうど収録始まって56秒経ちました。あの1分以内には抑えますので、はい、達夫さんの中でやっぱ拒絶しないと危ないなっていう時もあるんですか。
ありますあります。
ああこいつ持ってかれるなというか、う
ん、やべえこの人やべえって思ってます。
なるほどね。でだからこういうことを全部今その、取扱説明書っていうのを作ってる。でそれはなぜかっていうと僕はさっきも言ったようにどうしても人に好かれたいし嫌われたくないっていうのは、まあ、波ですよ。波波なんですけど、人波なんですけど、ね、まああるんで、うん、まあ別にここまで全部、いちいちみんな逃げてって言ってたら、もう本当に悲しきモンスターになっちゃうじゃないですか。だからまあ、私生活、まあ特にバイト先なんかでは、モンスター完全に抑えてるし、けどやっぱりその、出ちゃうんですよ。ポッドキャストは特に出ちゃうんです、モンスターが。カフェより。で、その時に、やっぱりその、目の前に今、被害者の方がいるので、だからその、イエスマンだと思われてるのが、めちゃくちゃ腹立つっていうのは、うん、こんなに、拒絶してるのに、だから最後まで、その、勧誘し続けても、入信されなかった方ですから、だから
素晴らしい、白いつなぎを着なかったわけね。
白いつなぎを。いや、そうなると、
入信したみたい
な。そうなると、あえて聞きたいんですけれど、今の話聞いて、やっぱり僕に対する、まあ少なくともイメージとか、あると思うんですけど、はい、意外な部分とか多かったですか？ちょっと今日のポッドキャストって、それともなんか、うん、ああなんかわかるなーだったか。
なんか思ったより今自分が危険って言ってるんです
よ
ね。
一旦逃げようか。一旦
誰に相談したらいい。絶対拒絶派だもんね。あれ違う？違う？
いやだからその絶対拒絶かって。うん、拒絶派っていうのはやっぱりゼロ100の話になっちゃうんですよね。
でもぶっちゃけ絶対拒絶派の方が
ぶっちゃけ絶対拒絶派の方が洗脳しやすいんだね、
うん、逆にね、
逆にそっちの方が
何かのきっかけで、
そうそう、何かのきっかけで、ね、こっちの白の黒から白に行っちゃう、
僕は洗脳しようとしてないんですからだからね、だから今回その上田くんがもう彼はやばい人間だからっていう理由で取扱説明書も、彼はこういう人ですと、でそれをまあ分かってくれみたいになっちゃうと良くないから、まあ取扱説明書という形でまあ一応提示させていただきますという部分で、多分こんなような内容の部分も多分説明書の中には載ってると思いますので、
じゃあそれは要するに徳松さんのなんかこう与えてくる印象と実際が違うからってことですか、なんか、
うん、
今までの多分ここに来て
から、ああそうですね、ここに来てから
その3年間ぐらいかな、うん、はい、ぐらいの、はいはい、で私が持ってる印象と、はい、もう違うっていうことですか、もっとみたいな
印象
ってなんかその3年間の感じでなんか同じ、うん、この距離感でいられるなら別にデストロイヤーになってもいいかなって思ったんだけど、うんうん、それ聞
きたい。ああ、なるほどね。まあそういう意味で言うとやっぱりその、そうですね。ちょっと踏み込んだ感、
う
ん。
どういう感じになるのかが想像できないから。
いやだから別に、なんかその何があるわけでもないので、別に、そんな恐れる必要はないんですけれど、ただ
このデストロイヤーズ阿部ちゃんが入った後のゴールはライブ1回やって終わりだと思います。
あ、とりあえずね、そう、まあ、
例えばそういう未来が待ってるかもしれないし、逆に言えば続くかもしれないし、
で実務的なことは全くしませんので、うん、
あ、
さっきコード送ってほしいっていう話してましたけど、はいはい、多分送ってこない
です、うん、むしろできませんから、
なるほどね、
だからライブできない可能性が高い、
そうです、うん、だからなんかその
だから妄想でもうだいぶね満足しちゃってらっしゃるから、
だからすごく分かりやすく言うと、なんかその、
なるほど、
見てる分には楽しいんだけれど、なんか、まあまあ、作業、まあ、今日も若干イラッとする元はあったと思う。
今日の感じは一切ないですよ。
あ、今日はね、
いや今日めっちゃなんかもっとも
っとも
っとサボるかと思ったけど、
あーなるほどね、まあそこは
イメージ的にね、
イラッとは来ないと思う、うん、なんか
別に
ちょっと嫌な言い方に聞こえるかもしれないけど、はい、そういうのは特に期待してなかったって
。
ああ、なるほどね。
まあ、まあ、まだ、まだ、まだ伝わって。
慣れてます。慣れてるから。
まだ、やっぱり、さすが3年っていう。
めっちゃ頑張ってんじゃんと思って。
ああ、本当ですか。
それは
まあね、うん。まあね。
ハードル下げるってすごいな。
いや、下げるっていうか、僕だからやっぱ、その、ポッドキャストしか聞いてないから、上積みしか知らないから。
いやけどね、
毎週カフェに来てる人はね、上積みの下をもう、ね、知ってるからやっぱり、
ね、まあけどそれはね、またその辰巳さんもまた難しいところで、上積みってわけじゃないんですよね、うん、もうむしろあれが全てではあるんですよね、だから樋口さんなんか僕のポッドキャスト聞いたこと全くないでしょ、
一応ありますよ、
一応ありますよ、ね、まあまあまあ、
いやでもあれが全てだったら今日めっちゃなんか頑張ってる見たけどな、
ああそうですか、ああなるほどね、あもっとポッドキャストの中での方が何もやらない人間みたいに表現してるってことですね、いやだから僕は今日その阿部ちゃんをデストロイヤーズに誘って、で今逃げてってなってるこの状態が本当は本当のことを言うと悲しいんですよ、
モンスターだよ。
けど僕はそれで、だから、12分に、もし僕は本当に大人だったら、じゃあ一旦、デストロイヤーズ加入の話は、一旦白紙にしましょう。白い衣装だけにみたいな。ってできたら、てへってできたら、僕は、あ、俺大人になったなって思うんですよ。 けど、まだ悲しいですけれど。
どういうパターンが最悪なパターンなんですか？
なんすかね。
だから、私は怒られたくないっていうのが一番あるから、うん、なんかその、
え、なんて言いました
私自身が怒られたくない。
あ、怒られたか。
逆に、なんかやらないっていうことで、私が怒ることはないですよ。わかります？
あ、まあ、僕が、さんが何かやらないっていうことで怒ることはないんですけど。
じゃあ、徳松さんも何もしないです。
とりあえず、徳松さんが何もしない。
だからなんか、
安倍ちゃんが主導的に動き出すとやばいです。
ああ、そう。だから要するに、なんか期待、そう。期待し出すと、
はいはいはい。
だから、やらないからやってあげようみたいになると。
やらなきゃいけない。ああ、
危ない。危ないです。
やりたくなったらやるけど、やりたくないときはやらないっていう、うん、
あそれが正解だと思います。
それは正解です、
うん、じゃあ大丈夫かもしれない
悲しい、まあ、悲しいですか？
いや全然悲しくないです。
あ、よかった。
だから僕の中で
ポッドキャストを配信しない方がいいですか？
これするんですか？
これ
もう
この回ですか？
はい、
いやするに決まってる。
大丈夫なんですか？
だいぶ、いやもうだいぶね、
いやいやいや、
素の部分が出ちゃって、
踏み込んでる、
ね、たし、
うん。いやけど、むしろ今後、出してかないと。
ああ、被害者が増えるから。
まあまあ。うん、まあ、増えるなと。ちょっと本当に。
まあまあ、
入信される、ね。
つなぎ。
第二の渡辺さんが、いや、だから、
もう弁護士も雇ってる。
いや、なんでだろう。いやだからこれはちょっとね、なんか
徳松さんが目指してる世界がまだね、ちょっとはっきり、
はっきりと
みんなにちょっと伝わってない。
そうなんです、うん、すっごくニュアンスなので、
まあ、
うん、
まあ、僕も全然伝わってない
あれけど、それぞれが楽しんで、それぞれが楽しかって、それがみんなが楽しかったらいいじゃないの。
あ、もちろんそうなんですよ、うん、だからベースはそうなんですけれど、けどやっぱりその所詮人間っていうところがあって、まあその承認欲求とかもそうですけど、うん、寂しいとか構ってほしいとか、そういう、接着剤的な感情は、その究極体っていうのは自立、各々の自立ですよ、うん、これが完成形ですけれど、うん、けどやっぱりその所詮人間であるっていう、そのグレーゾーンの感情が生まれる時があったりなかったりっていうのは、この世から消えることはないと思うので、だからまあ、その、なんて言うんでしょうね。それも考慮して、なんかその、自立っていうことも、なんか、もうちょっとバージョンアップしてもいいんじゃないっていう、要するにその自立っていう言葉が、僕の中で、あんまりいい言葉じゃなくて、その自立っていうのとその孤立していくっていう部分が、どうも人によってこう一緒くたになってしまったりとか、もちろん自分の中にもそういう、なんていうのかな、僕年明けてから一切もう人に助けてくれって言えなくなってたんですよ
あら、あらま、
本当に。いやいや、
ま
あ、いやいや、いやいや、いやいや、いや、だからここ、いや、こう、だから最後の力を振り絞ってみたいなところありました。あの、だから僕はあの、お片付けイベントっていうのも、うん、まあやっぱりちょっと言えない状態だったんですけれど、だから今回はもう本当に遠方から来る方でも、本当にお片付け、なのでっていう、
うん、
またまたみたいな感じで来る人もいるんで、うん、けど本当に片付けたいというか、もう片付けないと、
まあそれ片付けたいっていう、片付けないとだから、
ね、そうそう、だからお前
片付けたいはもうマスターのあれだからね。
だからお片付けイベントっていう名前をつけて。けど、いや、そうは言って、また、ポッドキャストやるだけでしょって、まあ今まさにやってるけど、
まあまあね。
そうじゃなくて、もうずっと最後から最初まで遊んで終わるんでしょっていう、テンションの場合、まあ分かりやすく言うと、あの、メックみたいなやつが、来た時は、マジでちょっと本当に、今回はごめんなさいと。本当にただ、手伝ってほしいだけなんですみたいな、 ただ手伝ってほしいって言うとあれですけれど、だからなんかその常連くんとかジョンジくんでも今でもそこの距離感ってずっと探してて、でここをやっぱりカフェ始めてからは距離取り気味で接してきたんで、お互いね、だからやっぱりその前は距離が近すぎてぶつかることも多かったので、だからそれはもうその男女関係の何かのああいう駆け引きとかそういうことではなくて、なんかやっぱりその人間の本質的な距離感ってやっぱり毎秒変わるし、やっぱりバージョンアップしていかないとこれが正解だっていうのはないので、やっぱりちゃんとそこはずっと話してたいなっていうことなんですよね。だから単純にその僕が何かを誘うっていうのはやっぱ確かに基本危険なんです危険ってだから僕も何がやばいのかが分かんないんですけれど、もうなんていうんだよ、過去を振り返った時に、あ、俺やばいやつなんだってもう思わざるを得ない、なんか、まあ、達也さんがだから分かんないですよね、今の時点だとね。
達郎さんに教えてもらえばわかる。
ああけどまあ経験者ですからね。
やばい事件を。
やばい事件って
事件では
ない。何でしょうね。いやまずカフェのお客さんにマスターなんかね、だから結局言葉にしちゃうとこのやばさ伝わらないんですよ。なんかこう多分ねニュアンスなんだと思います。はい。だから。なんかね、やっぱり僕はずっとこうやってポッドキャスト聞いてくれてる方には伝えてるつもりもあるので、なんとなく
分かる、まあどうなんですかね、
何にも伝わってない、ね、多分。
じゃあ、 あのホルモン焼き屋に行った時どっちやばかったですか。
だからホルモン焼き屋もやばいよね。だから
その時よりもやばい。
今だから一番やっぱ一番良くないのは人の時間を奪うってことなんですよ。けど奪わない。
まあ友達関係ならあることでしょ。それは。
そうですよ。だから大人になってからの友達っていうところのポイントかもしれないです。僕はもう大人になってから辰巳さんみたいな関係性の人が出てくるってもう思ってなかったですから。だからそこのなんか。だって学生時代ってそんなこといちいち考えないじゃないですか。気づいたら友達だし、まあ大人になってからも普通そうなんですけれど、だからなんでしょうね。なんかすごく距離感が、やっぱバカなのかな
ここに来て。
急に。
まあ僕はなんかとにかく楽しいことがしたいだけなので、だし、それを、なんか少なからずエンタメとして発信したいっていうのがあるので、うん、で皆さんどう思われますっていう、もうむしろ何かの参考になればって思ってるんですけれど、それは僕の意思であって、例えば辰巳さんからしたら、いや別に俺その実験の研究のために生きてるわけじゃないから、でどうですかとか、いや知らねえしみたいな、なんかそのなんだろう、アウトプットが、僕のアウトプットがどこ向いてんのかがたまに不明な時とかがあるのかもしれないです。この人結局どこに向かって進んでんだろうみたいな。
まあね、やりたいことがねとにかくいっぱいあるんですよ、この子は。
だからそうですね、だからまあ今日のねチラシにもやりたいこといっぱい書いてあるんですけれど、
ちょっとここでは言えないことがいっぱい書いて
言えないことしか
書いてない。畑耕したいっつって
た、あんなことやこんなこと、
う
ん、
いやだからもう畑耕したいもうめちゃくちゃ危険なんですよ。だからもう渡辺さんだからもう畑耕したいっつってるのに、僕はあの種植えてあの収穫の時に引っこ抜いてるだけですから。だからその
途中がやばない。
渡辺さん。だから
そう、
だからそういうのがもう渡辺さんの中で 不満になっていく可能性なんて十分あるし、だから僕もそれじゃいかんなと思ってやってるんですけれど、なんかその最終的に僕の目標は本当に畑に興味を持つことなので。
まだ持ってないの？
ああ、はい、
いやいやいや今の時点では
だから興味は、あ、興味は持ってます。興味は持ってます。あ、ごめんなさい。だから興味は持ってますけれど、今のところ何が面白いのか1ミリも上がらない。まだだから、そのよくバンドでも僕はよくネタで、いやバンドがしたいんじゃなくて、スタジオの練習の後デニーズ行って、今日のあそこのレースよかったねっていう、デニーズに行きたいだけみたいな話よくするじゃないですか。
徳川さん、畑は何も面白くない。
いやだろうね。
楽しくもないし、面白くもない。
だから、やっぱりそこの、が、なんかその、ポッドキャストだって、多分、こんな10年以上続くと思ってなかったし、だから僕は入り口って所詮そんなもんだと思ってて、だから続くか続かないかって分かんないし、それがなんていうのかな、良くなるかならないかなんて分からないから、とりあえず進めてみようみたいな。けどやっぱりそのとりあえずやってみようっていうのはやっぱりもう大人になったら通用しないし、だからそのちゃんと気をつけていかないといけないなと。もうそれだけはむちゃくちゃこう肝に銘じてるので、むちゃくちゃ気をつけてます。もう本当に最新の注意を。だからそれはむちゃくちゃ気をつけてるっていうのは、例えばさっき安倍ちゃんに言ったみたいに、本当に嫌だったらやめてねとか、そういうことじゃないんですよ。だからそれってむしろ僕なんかそのなんだろう、気遣ってるみたいなのがむしろなんか逆に安心感とか、なんていうのかな、信用とかに。いやもうだから、
手口で。
だから、
手口で。
本当に怖い。まあ、もう自分の、
自然にやってると
思う。いや別に僕は、なんか人をなんかたぶらかすのが上手ですよって言いたいんじゃなくて、なんかもう人間がその、相手もそうだし、僕もそうだし、この動きで相手が何を感じるか、どう理解するかっていう、この無限の可能性が、すごくて。いや、じゃあ僕、いや、無限の可能性というか、
これは、かなりパワーワードが来ましたね。
違う。可能性というか、なんていうんですか、僕、要するに、今までその、ジョーデン君とかジョンジ君っていうのは、ニュアンスで、伝わってたんですよ、なんか。けど、やっぱりこのカフェ開いてからは、もう誤解とか、伝わらないとかが、もう本当にいろいろあったので、だからそうなった時に、やっぱりこう、まあ、そもそもだいぶ違う価値観だったとか。けど、だったら、離れましょうは、なんか、そこがやばいところなんですけど、なんか、まあ、この最近で言うと安倍さんとか、やっぱりもう1ミリも何言ってるか分からない。安倍ちゃんじゃなくてね、はい、あの空海の生まれ変わりっつって、ああ、
もうこれ放送しない方がいいんじゃないですか。
いや全然大丈夫ですよ。意外にこういう回もある僕は、は
い。いや、かなり今回踏み込んで
た
ん
だ
けど。いや、わかんないけど。
まあ、
まあ、大丈夫だと思う。
まあ、大丈夫と思うけど。
あ、安倍さんは来てますよ。あ、だから安倍さんに言ってますよ、ちゃんと。だから安倍さんが言ってることは何一つわかんないですけれど。けど、なんか伝わるものはあるから、そう。だから、なんかこう感覚で接せれるみたいなところがある。
確かに。まあ、まあ、聞いてるだけだから、一回ぐらい会いたかったなと思います
。ああ、本当ですか。今から呼んだら決まる、
まあ。いやいや、まあ、もういいかな。もういいかな。
まあ、安倍さん隣で前、俺解説したけどね。うん。
ならそこにいるかもしれない、ね。安倍さんは。
まあ、一回会えばいいかな。
ああ。いや、だから、その、一回会えばいいかなっていうのも、ある種一個の答えだと思うんですよ。なんか、例えば一回会えばいいとかって、なんか、 単純にそれだったら会わない方がいいとか、だったらちゃんと付き合っていくべきだとかあるんですけど、ある種例えばそれだって一個の答えだと思うし、だからいろんなパターンがあって、だから今まではなんかその似た感覚の人としか接してこなかったので、やっぱりこのカフェでいろんな人たちに出会って、けど共通点っていうのは必ずあって、いやのそれは感覚ですね。
まあ、人間って
こと、人間そういう点では僕モンスターですから
そ, か
そこじゃないです。
共通点なかった、
共通点人間じゃないですね。
でもそれが最初に取ったマイノリティってことだね、
はい、けどマイノリティって天の弱っていう意味じゃ僕はないと思ってるんですよ。やっぱり感覚的にやっぱり自分がこれ普通だよなって思うことがたまたまなんか噛み合わないっていう。
そもそも個性も何もみんな違うんだから。
そうそう、ね。
マイノリティもヘッタクでもない。
そうそうそうそう、ないの。そうなんですよ、
う
ん。
みんな違うんだから。
ああ、そうそうそう。
それを勝手にこっちが価値観だよ、そうそう、こっちが価値観だよっていう局面を作ろうとするから。
ああ、そう。
その局面の話だけど話であって、みんな違うんだから、
そもそも
この人の中にも違うもんあるし、この人の中にも違うもん、自分と違うもんは合うのは当たり前じゃん。
当たり前のことを一緒にされてる違和感、統一されてることの違和感でしかないんですよ。だからそもそもない統一された、まあ一番今僕が統一しようとしてますけど、もともと統一されえないものをあたかも統一された価値観があるように言われてることに違和感を感じている人たちなので、自分たち
違和感を感じてるわけじゃないよ。あの俺は違うもん当たり前だし、
うん、
当たり前のことをいちいち価値観つけること自体が違うでしょって思ってるだけの話。
なるほど。
あの私あなたの倍以上変わり者なんで。
なるほどね。いやけど、そうなんですよ。そういう意味では僕の方がまだ溶け込んでる。
溶け込んでるのかな。
いやいや、血を出したら、もうギア上げたらダメですけれど、いや、僕以外に、あの、カフェ以外では溶け込んでるんですよ。あ、もう、ダメですけどね。
はい。
まあ、少なくとも僕、初対面の人にやばいやつでもらったことはないですね。
おお、
はい。むしろ、もう近所の方なんか全員騙せてますから。
まあ、確かに。詐欺師や、詐欺師や。やっぱり詐欺師の感覚だ。
確かに。
詐欺師の要件全部。
危ない、危ないですよ。
危ない、ね。
だって、僕もあって、最初来た時に、ポッドキャストの話をするまで、めちゃくちゃ、丁寧でしたからね。僕聞いてるんですよって言ったらめっちゃ、
あるね、それも。それすごい雑になったでしょ、なんか。
まあまあ。
ああ、それもあるわ。
ものすごい、
ポッドキャスト聞いたら危ないですよ。
いや、もう十分雑にされてますけどね、川村さん。まあ。
じゃあちょっとまあそろそろ時間がね。
そう、時間がね。
もう、1時間。
僕らさんがね、1時間20分喋ってるもんで。
すいません。
一人で。
やっぱ30分で終わらなかったね。
そう。
終わらなかったです、ね。
ちょっとタバコ吸
いたい。ちょっ
とさ、
いやもうこれで締めますんで。
え、
完全に謎を残したまま終わりますけれど。まあまあま
あ、これにて、徳松たけしのセミナーを終了したいと思います。
本当に救急車来たよ。
ここです、ここです。
で、もっと言うと僕はこれを昔、20年前に、上田くんと、週7で、1日8時間やったせいで、気狂ったんですよ。マジでもう最後、何喋ってるのか分かんなくなって、けどもう、喋り上手くなっちゃってるから、もう、いやけどどうなんだろうね、っていう会話がもうなくなっちゃって、もう、お互いのキャッチボールが面白いようにトントン行くようになっちゃったから、深い話を、人間って何なんだろうねっていう話がもう高速キャッチボールでできるようになっちゃって、一気に自分たちが思う以上に深いところ行っちゃって、ほんで次の日もうパーン
パーンな
病院連れてかれました
から
ね。マジでだからやりすぎちゃうのも わやばいって分かってるんで、今日のこの感じはそういう意味で言うと全然セーフなんですけれど、けどちょっと
基盤を固めた、洗脳の基盤を固めた方だんだん自我を、今今日基盤を固めて自我を崩壊させてって最後に手を差し伸べた、
うん、予備催眠みたいなやつやね。
そうですね。だからそうそう。だからちょっと大丈夫ですか、川村さん。怖く、もう今入り口塞がれて、本当はもうわーって逃げ出したいんじゃないですか、もう一切後ろを振り向かずに。いやだからそれももう怖いんですよ。だから要するに僕のなんかすごい深いとこまで喋ったねって言われると怖いんですよ、うん、僕の中でもうなんだろう、浅瀬も浅瀬なんですよ。いやけど確かになんかこうちょっと言葉として深いんですけれど、僕としてはもう日常会話ぐらいな感じで話してるんだけど、いやこんなになんか深く話し込んだって思われちゃうと、なんかそれすらも温度差につながりかねないので、だからもう全部1時間話したら1時間もう1回副音声みたいに復習で話したいみたいな。
それでもうあれでしょ、固めてるんでしょ、もう一回聞かせることによって、しかも耳で聞く、自分で言わせる、耳で聞く、脳に焼き付け
てる。ダメだもう。もうだからやっぱりもう逃げてっていうことだな。みんなもう後ろ振り向かず今日逃げて、
とりあえずつま先にあのナイフ刺しましょう。
いやなんで
逃
げれない状態、正
気を戻すためには痛みが必要だ、う
んうん、ああ、なんかよくね、北斗の拳とかであれ、ももにナイフ刺す。いや、結局そうなっちゃったな。
そうなっちゃったな。
なっちゃったな、じゃないよ。
まあまあまあ、とにかく僕が言いたいのは、もう本当に今回、皆様、お店を、ね、お片付け、手伝っていただきたい。
そこで締めるの。
ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また次回があるかどうか分かりませんが、また次回、さよなら。
何の拍手。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
感想拍手ですね。
疲れたわ。